クロリュッセ城の歴史は大変古く、その起源はガリア・ローマ時代にまで遡ります。バラ色のレンガと白い石のコントラストが印象的なルネッサンス様式です。1471年に国王ルイ11世のお抱え料理人エティエンヌ・ルルーのために建造し、その後1490年に国王シャルル8世が城の主になって以降、200年間にわたりこの城は王家の所有となります。クロリュッセ城はレオナルド・ダ・ヴィンチが1516年から1519年までの3年間滞在していたことで有名です。現在は博物館となっており、修復されたダ・ヴィンチの寝室、マルグリット・ド・ナワルの寝室、厨房、審議室、ダ・ヴィンチの弟子がフレスコ画を描いた礼拝堂など、ここを訪れてみればダ・ヴィンチの日常を感じることができるでしょう。彼の発明品はもちろん、軍事技術、都市計画、機械工学をテーマにしたものや水力学を応用したり、空を飛ぶ機械なども展示されています。1516年、ダ・ヴィンチを迎え入れた国王フランソワ一世は次のように彼を褒めたたえています。
他の誰一人として彫刻、絵画、建築に関する知識をレオナルド・ダ・ヴィンチほど持つ者はいないと。
この城にやってきた時、ダ・ヴィンチ64歳、フランソワ一世22歳。年の離れた二人は親子のような友達のような温かい関係で結ばれていたと言われています。その後、この城の所有者は18世紀にアンボワーズ家へと移り変わり、フランス革命時代はアンボワーズ家の手によって破壊と略奪から守られています。ところで、ダ・ヴィンチはイタリア・フィレンツェ近郊のダ・ヴィンチ村近くのアンキアーノで生誕しております。今でも当時のままの彼の成果を見学することができます。彼の名前レオナルド・ダ・ヴィンチとは、ダ・ヴィンチ村のレオナルドという意味です。クロリュッセ城に入る前に写真ポイントをご紹介しましょう。門をくぐると右手にチケット売り場と上巻入り口があり、左に広大な庭園があります。そのあたりで上巻をバックに写真を撮りましょう。上巻の1階に売店がありますので、見学後にどうぞ。それでは、今日も偉大な巨匠の一人として語り継がれているダ・ヴィンチの軌跡をたどってみましょう。